Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年12月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
香川照江です。今夜も軽快に1ヶ月ぶりの登場になりますかね。
はい、そんな感じですかね。
はいはい。前回は、M カクさんが、アカシアサンマヒストリー1を引っ提げて、登場された時に、テルエ先生も、はいはい、愛の手を入れていただきまして、それが11月18日放送分、
そうです。
だったんですかね。で、2日後にロフトプラス1ウエストで、
面白かったな。
出版記念イベント、アカシアサンマヒストリーのね、がございまして、私も登壇して、
はいはい。
で、テルエ先生もね、観客席で、
はいはい、
観客席からええ感じの笑い声を上げてくださって。
余計な愛の手も入れたからね。言葉入れたから
ね。言葉も入ってましたけれども、あれ、配信でも入ってたんですかね、声。
はい、あ、ちょっと聞こえたな。
あ、ちょっと入ってましたか。
やってもら
った。いや、でもいい具合で盛り上げていただきまして。はいはい、まあ、でもあの夜のイベントは、多幸感のある、なんか幸せなイベントでしたね。
いいことずくめやったね。
やっぱり、M カクさんって、何が、こんなに人を引きつけるのかなって思ったら、やっぱり、好きっていう感情を、あそこまで、ね、丸出しの、しだるまの、大人っていないじゃないですか。で、好きなことだけを言う、好きなことだけを発表するっていうことを、やっぱそれって、今の世の中、ほんま大切なことなんちゃうかなっていう。
皮肉とか批判多いもんな、ものすごい。
そうなんですよ。今、ね、SNS 見てたら、まあ、ようそんだけ嫌いな人のことを言うなっていうね。
そう。それを賢そうにな。
そうそう。まあ、確かに、その政治的な権力に対する批判はないと、ね、民主主義っていうのは機能しないと思うんですけども、とはいえ、もう四六時中、ね、そういう、まあ、自分の嫌いな人のことを、ね、バンバン政治的権力に限らず、ずっと言ってる人、いるじゃないですか。やっぱりね、ね、それよりも、プラスの感情を、吐露していった方が、あの時の幸せな空間ね、ね、もう、関係するよ。みんなニヤニヤしてます
よ、ね。喜んでね。
みんなニヤニヤして。で、まあ、一番ニヤニヤしてるのが、壇上の M カクシーなんですけど、ずっとニヤニヤして、ねえ。
小林茂さんのモノマネの V を流すときの、これでしょ。
でも、それもニヤニヤされてましたよね。
そうやったな。
ずっとニヤニヤしっぱなしの、やっぱり、ね、そういう、好きっていうのは、大事ですよね。私も、まあ、基本的に好きな人、もの、の話をするようにこの番組を務めてるんですけど、その方がやっぱり楽しいですもんね。
愛を持ってな。
愛を持って、で、M カクさんまたね、今週も、週刊ポストの、高田文夫先生。がね、召喚ポストですか、連載なさってる中で、コーナーで、危機迫るアカシアさんまの言葉ストーカーってことで、取り上げてらっしゃって、まあ本の内容であったりとか、あるいは、まあね、高田先生ずっとたけしさんのオールナイトニッポンを一緒にやってらっしゃったんで、まあたけしさんと並べて、やっぱり師匠選びも芸のうちっていうようなことで、さんまさんと松之助師匠の関係性について言及したりとか、まあね、いろんなところで取り上げられてらっしゃって、ね、で、来週もまた、M隠し、はい。来られますんで、12月16日放送分、来られますんで、はい、いろいろね、ご質問とかある方は、メールで、@kbs.kyoto までお寄せいただきたいんですが、その前に、12月13日。
それでいいの今の、@kyoto でいけんの。
え、なんて言ってました
適当なこと言ってた今。
なんて言ってました
アドレス。
今。適当なこと言いましたか
正しいアドレスをね、言わない。
変@kbs.kyoto。私なんて言いました
変が抜けてたね。
アットマーク KBS ドット京都だけで。
アットマーク。はい、
それでは届きます。はい、はい、ありがとうございます、はいはい。そういうフォロー大事。
そうそう。
これがね、多分ね、大谷、長谷川だとスルーするんですよ。
いやいや、悪い内容の間にやろ。
おもろいこと言いたい、おもろいこと言いたいみたいな。
いや、そんなことないって。
そこは先走って。だ決して、照江先生は承認欲求のお化けじゃないですよ。
はいはい、それは言っといてくれちゃう。
ね。承認欲求のお化けでもないし。
貢献欲求。
貢献欲求ですよね。だから、自分でいろいろね、コーチングのポッドキャストとか。
うんうん、なんか嫌な予感するな。
ね、需要もないのに。
うん、やかましはすぐやね。
誰一人需要もないのに、うんうん、ねえ、誰も聞いてないのに更新し続けて。
で、やめたわ、もう。
やめたんすか
一回ストップしてんね。
いや、やってくださいよ、それは。そう、求めたらダメなんですよ。うん、聞いてとかじゃなくて。
ちょっと疲れてな。一回休もう。
いや、まあまあ、はいはい、あの、そういうのも大事ですよ、はいはいはい。長く続けるためには。
そうそう、一回
10年。あの、だから、うん、M 角さんの魅力っていうのは、うん、ほんまに、うん、その、求めてないとこなんですよね。
うん、
まあ、結果的に本になり、うん、あの、いろんな方が読むことになりましたけれども、もともとは本当に、自分のために、うん、さんまさんの言葉を書き留めていただけで、うん、誰に見せるわけでもなく、で、十何年経ってようやくさんまさんと、うん松尾伴内さんだけが読む、はいはい、本日も明石家さんまでございます。本日もでしたっけ
本日も明石家さんまさんでございます。
本日も明石家さんまさんでございますという月刊誌、あ、隔週って言ってましたかね。
2週間に1回に撮り
ました。2週間に1回、あの、発行する。世界で2冊だけの雑誌をずっと発行し続けたと。うん、それはほんまに何かね、うんなんか褒めてとか、うん、そういうこともなく、はい、好きな人に対する、まあ、ラブレターでしかなかったっていう。うん、やっぱりね、あの、うん、求めたらダメですわ。ほんまに。
なんで説教されない
いや、そう、自戒も込めてね。あなただけじゃなくて、はいはい、私も自戒を込めて。はいはい、というのは、うんうん、あの、私、10月から、はい、あの、スマタンっていう、読売テレビの朝早い番組ですわ。あれ出てるんですけど、それがね、もうね、朝4時半入りとかなんですよ。
うわ
4時半入りで。
どうやって入るの？
あの、前乗りですよ。読売テレビの前のホテル泊まって。はい、で、だから、朝4時半起きやけど、うん、そんな普段寝んのがね、いつも12時過ぎ、うん、もっと遅なったりとかやから、うん、寝れないじゃないですか、その日、前の日、前乗りしても。
3、4時間。
そうです。ほんでもう3時45分ぐらいには、起きたら、うん、もう仮眠ちょっとだけしてるぐらいのもんで。
もう顔もパンパンやわな。
いや、もともとやわ。ルッキズムっていう言葉ご存知ですか
知らないです。
そういう、要望を
。あ、そうか。豊かに、ね。
今の時代はね。
はいはいはい。
うん。はい、なかなかいろいろ難しい時代ですから。
寝不足でとか思って、むくんでるんかなって思った
ら。いや、違います。もともとです。はい。子供の時、もうパンパンやったんで、うんうん、私、オタフク風邪したかどうかもわからないんですよ。
限界まである
。そうですよ。ビフォーアフターがわからないから。
そうか。
そうなんですよ。
それは悲しいことやったらごめんな。
いや、もう、ちょっと傷つい
て。言うたらあかん話やな。
いや、変な感じなんじゃないですか。
放送の中で
謝っております。全く気にはしてないんですけれども。はいはいはい、で、だから、それもね、うん、4時半から入って、うん、朝の5時55分とかから放送なんですよ。で、正直、はいはい、私、見たことなかったんですよ、今で。
う
ん、
もう早すぎる。
あ、早いし、うんうん。で、それで、あの、10月に初めて出た時に、うんなんかね、会う人に見たとか言われるんですよ。
う
ん、
ああ、よかった
で、まあ、うん、あすごいみんな見てはんねや思ってて、うん、それが本当にね、うん、KBS でも、佐山さんにも見た言われて、はい、伊藤さんにも見たって言われて、うん、とか、うん、そうそう、制作部長の高木さんにも見たとかって、で、他の人にもよう言われるんですよ。うん、顧問先の社長とかからも、えらい見られてるなとか思って、はいはい、で、その次、11月に出た時に、うん、あ、そういうふうにみんな見てくれてんねやっていうことを前提に、で、また、4時半に入って、5時55分からね、7時半前ぐらいまで出るんですよ。で、中、東京からの放送とかも入って、飛び飛びなんですけど、7時半ぐらいに終わって、で、もうね、帰り、タクシーで、もう9時には京都戻れるんですよ。だから、弁護士業務に支障ないんですよ、全く。だからもう、そうか、9時前ぐらいには着くぐらいなんですよ、京都に。うんうん、で、最初に出た時はそのまま事務所戻って、また仕事してたんですけど、うんうん、で、なんかね、視聴者多いっていうような印象を私持ったもんですから、はいはい、ちょっとなんか褒められたいみたいなね、気持ち
が。2回目で
?2回目で出たんですよ。ほんで、僕が思ったのは、うん、その事務所に戻らずに、うん、そのままもう家に戻ったんですよ。
あ、はいはいはい、
家に戻って、これやったら、うん、娘の、 保育園を遅れるなと、時間的に。うん、うん。で、送りに行ったら、いろいろその朝のスマタン見た、うん、保護者の方であったりとか、先生方に、うん、朝出てはったのにまた、ちゃんとそういうね、送り迎えもして、なんて素敵な、パパなのみたいなね、賞賛を受けられるな、みたいな。
二重のね、テレビも出てはる、すごい。
頭の中でね、そう、タクシーの中で思ってたら、ふわふわふわふわ、あ、もう、なんていう、もう、ノット・ケンスケみたいなね、宮崎ケンスケの大義語や、みたいなね、その、瀬戸大也の大義語や、みたいなぐらい、賞賛を受けるかな、とか思って、もう、まあ、心の中でそういうことを、もう期待してね、娘自転車乗せて、行ったら、まあ、誰も言わない。
いつも通り。
いつも通り。ちょっとアピールして、おはようございますって。あ、おはようございます。
アピールしたい
やん。アピールして、顔でね、見てましたみたいな顔で、うんうん、おはようございますって言って、はいはい。園長先生、おはようございますって言ってもなんか、はい、おはようございますっていう。
恥ずかしいな。
いや、恥ずかしいか、まあ、普通に礼儀正しい、パパではあったんですけど。
君の心の中だけが恥ずかしい。
心の中で恥ずかしいんですよ。褒めて、朝4時半に入って、
ないんかい。
4時半に出て、5時から出てて、もう朝送り迎えして。
めっちゃ頑張っとんねん。
頑張ってんねん、みたいな。見て。
ええパパや。
ええパパや、みたいな。不倫もしてへん。見て、っていう。
なるなる。
逆に、その回は誰も見てなかったです。うん、視聴率 0% です。
いや、ゼロじゃない。
ゼロやと思います。
君の周りでな。
0% でしたね。うん、本当に。だからね、求めたらダメなんですよ。まあまあまあ、褒められたいとか。
そうやな。うん。マイナス方向になってまうからな。
そうなんです、うん、そうなんですよ。はい、もうただ好きなことだけをして、うん、っていうことが大事になってくるのかなと思うんですけれども。うんうん、はいはい、で、まあ今ね、ね、うん、まあ、話の流れで。
ちょっと出ましたけど。
はいはい。ケンスケ氏。もうこの人はね、悟られなんじゃないかなっていうぐらい、先週話した通りの展開を見せておりますよ。はいはい。こちらは、中日スポーツの12月6日の記事になるんですけれども、見出しが、上沼恵美子が4年ぶり2度目不倫、宮崎健介氏を公開土説教。あんたは青か苦しい弁明に集中砲火ということで先週ね、健介氏を、はい、まあ全力で弁護士3人がかりで、カミソリ負け弁護士軍団で弁護してたんですけれども、さすがにまあ手に負えんなと、これはもう上沼さんに任すしかないと、はいはい、で、もうエミチャンネルもないんで、まあ釘付けじゃなかろうかなと、はいはい、そこで弁護、弁護と、まあ、まあ弁護ではないんですが、思いっきり、はい、ね、はい、貶めることによって、ケンスケをエミちゃんが救うんじゃなかろうかと言ってたら、うんうん、はい、はいはい、予想通り、はい。ねえ、あんたはアホかと一刀両断したらしいですね。はいはい、で、また。
出たんや、ほんで。
あ、出るんですよ。出るのがケンスケなんですよ。
前に出たんや。
ケンスケは前に出るんですよ。ほんで、そこでまた、不合理な弁解を繰り返すわけですよ。うん、マッサージは認めます。うん、寝たのは認めます。うん、眠ろうと。で、私の口からはマッサージだけと苦しい弁明に終始したら、あんたはアホかエミちゃんが。多くの人の疑いは晴れない。SNS でそんなこと、まあ、連絡を取ることね、うん。そういうことすること自体不倫してる。やる気満々。ホテルの部屋に行ってる。まるまるそのまんま。と。エミちゃんが言うことによって、まあ、ケンスケは、これで許されると。なんでやねん。どういうことだ、このルール。ケンスケは、だからこれでもうね、ね、儀式、みそぎの儀式を。まあまあ。
すまん。自分で言って思ってるからな、こうやって俺は助かった。
そう、前回ね、4年前は、そうなんですよ。エミちゃんのように何度も何度も呼び出され、ボロクソに言われて、で、最後に種明かしがあって、あなたをきつく言うことによって、カンテレに苦情が来るぐらいきつく言うことによって、そこまで言うてあげんといてと、なることによってあなたの株が上がると言われて、ケンスケは自分の中で金がドーンとなったと。
これブログ。それ好きやな。
はい。ドーンと、いや、自分自身その金がドーンってなった瞬間が今でないので、と、ブログにこれは、ブログじゃない、ダイヤモンドオンラインの記事で、自ら書いてらっしゃったわけですけれども。
その種明かしした上でまたやった。
そうなんですよ。もう分かってるんですよ。来るぞ来るぞと。だから、様式日ですよ。これも込みの、ほんまに、もう、うん、様式日。歌舞伎とかその辺の、 領域ですよね。
そんな高度な。
不倫しては、最後、上沼恵美子にガーンって言われて、ドーンと、心の鐘を打たれるという。
伝統芸能の
伝統芸能のような形で、で、まあ、視聴者は留飲を下げ、
はいはい、
でむしろ、うん、ケンスケの株が上がるという、はい、謎の、このな、謎の展開をね、まだ今回も、
リアルエンタメ。
ねえ、もうほんまリアリティショーですよ。ほんまに。不倫のリアリティショーで、もうでも、こう待ってますもんね、ほんまね、この展開を。わかってるんだけれども、この完全懲悪の展開を。で、一方ですよ。ね、これ謎なのが、国会議員を、まあ、もう一回ね、またやりたいって言ってる健介氏が、まあ、すぐにテレビ出てきて、エミちゃんに説教されて、心の鐘を、ドーン、ドンでしたっけ？
ドーン。
ドーンと、鳴らして、みそぎを済ませるのに、一方、渡部氏は、何なんですか？
この面白さと反して。
面白さと。
面白いからわからんけど。
いや、だから、ね、ね、そこなんですよ、うん。
痛快なんだよな、宮崎さんは。
う
ん、
メールもいただいております。列号3万匹さん、奈良県男性、40代の方からいただきました。あすみだ先生、こんばんは。ちょくちょくメールを出させていただいております。世界の剣渡部が会見を開きましたね。剣渡部とかって言ってるんですか？
言ってんのかな？
剣渡部の、あれで、この人だけ言ってることなのかな、
うん、
記者にサンドバッグのようにやられておりました。うん、基本的に不倫に対して糾弾していいのは、不倫を抑えた相手だけだと思うんです。うん、他人がとやかく言うものではないと思うんです。うん、ただ、世界の剣渡部は多目的トイレが舞台でした。普段から生活する上で、多目的トイレの使用せざる得ない人たちは糾弾してもいいと思います。それ以外の方はヒートアップする案件じゃないと思うんです。女帝エミちゃんならともかく一記者どもがジャーナリズムの大義を借りてあそこまでする必要があったのでしょうか。ま、なんでエミちゃんとやってへんかがぜひ剣渡部氏の弁護をお願いします。 PS 佐々木のぞみさんほどのべっぴんさんがいても不倫するんですね。欲深いですね。グルメでも何でもないですね。何でもペロリですね。というわけでトンネルズのガラガラヘビがやってくるをリクエストさせてくださいリクエストも、まあね、随時受付はしてるんですけれども。
厳しいですな。
厳しい、言葉も、書いてらっしゃるんですけど、はいはい、レッツゴー3万匹さん。まあ、ここの不均衡さですよね。お笑い芸人がいつまで経っても許してもらえなくて、ねえ、これね、渡部さんね、ガキツカの収録に結局、年末の、はいはい
なんかな
笑ってはいけない。参加してたわけでしょ、うん、で参加してたことを、まあ、リークされて、
はいはい、
で、会見も開かずに、出んのはどうなんやって言われて、うん、もうやむを得ず会見して、は
い
はい、結果、お蔵入りになったんです
よ。要はね。
いや、かわいそうすぎるでしょ。ほんまに。
そやな、引きずり出されてな。
ねえ、いかれこれでしょ。このね、会見に関して、うん、まあ、報道陣怒ってらっしゃる人もいるじゃないですか。はい、あんなのいじめだとか言って、言ってる人もいると思うんですけど、まあ私は基本的に下世話な、でまあ不謹慎な男ですから、まあ笑ってしまいましたね。というのも、去年かな、あいつやったかな、そのガキの使いでほんまに同じような企画があったんですよ。そのガキ使のメンバーが、その、なんで謝ってるか分からんけど、謝罪会見させられるっていう、ほんで順番にね、ココリコで浜田さんとかで、どんどんね、会見をさせられるわけですよ。で、いろいろ囲み取材で、報道陣からバーって言われてるのを聞いていくうち、探り探り、ああ、自分は下着泥棒したんや、みたいなこと分かって、その、弁解していくとかいうような、謝罪会見、ほんでみんな見て笑ってるっていうのをやってて、まあ、もう、まんまそれを、リアルにやってる感じがして。
うん、
で、その、ガキツカの企画の時でも、怒る役の報道陣がいるんですよ。うん
はいはい、
てめえ何考えてんだ、この野郎みたいなことは言う人がいて、はいはい、で、それで思わず吹いてしまうみたいな。
はいはい、
今回もいたじゃないですか、その、ガキツカ出るんですか、出ないんですかとかって言われて、ちょっとそのことは番組のことは言えませんとか言ったら、ガキの使いじゃないんだよ、みたいなこと言うてる、いたんですよ。もう、それはまんまにその、フォーマット通りで、その企画のね、もう笑わずにはいられないという感じで、で、また、渡部さんがずっと、ご覧になられました、うん、
ちょっとしか見てないと。
もう、ねえ、 なんか、なんとも言えん。
しおれてたな、顔が。
顔もしおれてて。うん、ほんでね、あの、フェイスシールド、うん、フェイスシールドは、やっぱり謝罪向きじゃないですよね。
あ、そうなんや。
なんかね、うん、あの、口の周りなんかついてるってね、うん、なんか気になるんですよ。
なるほど。
うん。だから僕あの会見見て思い出したのが、うん、司法修習生の時に、うん、あの、就活で修習生弁護士になるために、弁護士事務所回っていったりするんですけど、あの、昔ながらの、まあ、就職活動といいますか、うん、その事務所訪問行って、うん、事務所の説明を受けて、うん、その後、あの、弁護士と一緒にご飯連れて行ってもらったりとかが多いじゃないですか。
はい、
はい。で、あの、事務所に行った時に、
うん、
まあ、あの、ね、そういう、事務所での説明が終わって、うん、で、まあ、気に入ってくださったんですかね、ちょっと、みなくんご飯食べに行こうか、ということで、はいはい、新地のね、うん、まあ、いい鉄板焼き屋に連れて行ってもらったんですよ。
11で
?11 で。で、まあ、大ベテランの先生ですよ。うん、で、その先生が、うん、まあ、ずっとね、今まで何十年自分はどういう思いで弁護士業務をやってたとか、
はいはい、
弁護士とは何とか、何ぞや、みたいなことを、熱い話を2時間、3時間ぐらいかけて語ってくださったんですけど、僕には全く入ってこなかったんですよ。
でやね、一生懸命喋って
る。一生懸命喋ってるのに。なんでかって言ったら、うん、その先生の、このね、口の横に、ずっと3時間、もやしがついてたんですよ。うん、もやしが。もうね、すべての。
ずっと。
ずっと。3時間。
もやし使えへんで、米かな思った
ら、もやし。もやしでした。
すごいな。
もやし。まだついてるかもしれないです。なんか、
ヒゲみたいにな
った。そうそうそう。もうあれ、十何年前ですけど。
まだ使いな。見逃したわ。あの
ずーっとね、いや、ほんで、やっぱりね、もう、すべてを説得力をもう減災してしまう。
真顔やけど。
口になんかあるとダメなんですよ。そっちに気が行くから。だからそう、うん、もやしはつけてなかったですけど、フェイスシールドはあまり謝罪向きはないなと、うん、思ったんですけど、うんうん、でもこうなったら、うん、なんでこの人は許してもらえへんやろうっていうね。
そうやな。
うん。結局、場所なのっていう話になんないですか？
どうなんですか、なんかもう謝りすぎてたらもうなんかしんどかったもあるんちゃう、なんか。
うん。
なんか普通じゃないっていうか、もう謝るしかない。
あの、ケンスケほどの、うん、なんだろう、うん、その、能天気さというか、なんかそこがね、渡部さん辛いのかと思うんですよね。
ほんまになんか、ヘロヘロなったもん。
ヘロヘロなってて、ケンスケ、ちょっとふざけてるじゃないですか。
ね、なんか、よう眠れてそうやもんね。
いや、よう眠ってますよ、もう。ほんまに。快眠ですよ。
失礼
やほんまに。そうなんですよ。うん。なんか、だから、そこが、なんか、人間が見えてしまう部分があったのかなと。これ悲しいかな。お笑い芸人じゃなくて、元国会議員が、の方が、ふざけてて。
天性のバネみたいな。
そうなんですよ。体感が強いんですよ。不倫体感が強いんですよ。ほんまに。
誰やねん、不倫体感。
不倫の地形が強いんですよ。ケンスケは。
そんなやつおらんやろ。
だからそこがね、地形弱いのに不倫すんなっていう話になっちゃうんかなっていう。
そうやねんな。
うん。
堂々と、だからまあ、カツシンとかな、そういうのはやっぱすごいじゃん。はいはい、
昔の会見ね、カツシンのね、うん、あの、薬物でね、ね、うん、捕まった時も、堂々としてましたし、ね、もうパンツを履かないとか言ったりとか。
意味がわからへん
ね。あの、たけしさんがフライデーの事件の時も、うん、ね、会見した時も、まあ、謝罪会見なんだけれども、うん、ずっと報道陣を睨みつけて、威圧して、うん、っていうような、うん、まあそれとは真逆の渡部さんはボロボロにね、特に女性レポーターからバーって責められて、ね、で僕よくこれは意味がわからんかったのが、うん、まあ不貞行為ね、特にトイレの、うん、多目的トイレのことを責められて、うん、で、あの小さな息子を持つ渡部に、うん、ご自身は多目的トイレを使っているのかと聞かれると、うんうん、僕に使う資格はありませんと。語ったっていう。いや、渡部さんにそのライセンスは僕あると思いますよ。
うん、
ね。
そうな、別に、いかなる時でもな。
いかなる時でも。いや、うん、うん。ライセンスは、うん、ね。
資格はあるよな。
そうです。
人の目を気にして入りにくいっていうだけやな。まあ、はい、まあ、タイトル。
資格はあります。ね、007しか殺しのライセンスは、あれ、ないかもしれないですけど、この、ね、多目的トイレのライセンスは、基本的に全ての人に保証されてますから、
う
ん、ええ、
そうよ。
うん。ただ、まあ、使い方が、本来の使い方じゃなかったという部分で、責められてるのは、まあ、間違いないんですけど、だから、このね、会見って、答えがないじゃないですか。 まあ、普通答えないっていうのは、うん、その表現っていうのは、いろんな答えがあると。
うんうん、
答えが何種類もあって、うん、この問題は答えがないっていう言い方ありますけど、うん、答えが一つもないんですよ。
そうか。これやっても、
そうなんですよ。
どないもんならんと。
このか、今回会見やって、それで渡部さんの評価が変わるっていうのは、
うん、
どう、いろんなパターン考えても、一個もないんですよね。
うん、
ないことないですか？
変わるまではいかんけど、まあ、もう、こんだけ言うたから終わりやな、みたいな、その。
そう、何言うたになってました？
わからへんけどな、その、可能性としてはそれしかないやろなと思って、もう、いっぱいいっぱい謝って、
うん、
はい、おしまいっていう、多分、そのシーンがあったかどうかやな。
で、うん、で、この人は、もう、ガキ塚の年末の収録に参加して、うん、おそらくその時は多目的トイレから出てきてるわけでしょ？きっと。十中八九。
ネタとして。
ネタとして。出てきてて、うん、それを、まっちゃんとかが笑ってる、笑いをこらえてるのがあったわけでしょ？
ああ。
だから最後にその V を流すぐらいのね。
うん。
いや、結局、ふざけとるやないかぐらいの、
うん。
でも今多分テレビ局が許さないでしょうね、日テレは、そういうことを。だから日テレがその観測気球というか、それを上げといて、うん、で、結局やっぱアカンはお蔵入りってことでしょ？ねえ。
確かにな。成功イメージはないよね、この会
見。そうなんですよ。どう転んでも成功しない。
うん。うん。なるほどな。
で、この多目的トイレのこともね、うん、まあ、これは詭弁かもしれないですけど、うん、正直、うん、渡部さん以前、
うん、
渡部さん以外でも、うん、多目的トイレをそういう性的な目的で使ってた人たちっていると思うんですよ。
うん、まあまあ、いるでしょう。
うん、いたと思うんですけど、うんうん、この渡部以降、うん、おそらくですよ、
うん、
多目的トイレに対する世間の監視が強まったことによって、
うん、
全体的に見て減ってると思うんですよ。
ああ、なるほど。
全体的には。
うんうん、抑止効果が。
抑止効果が、だからね、まあコロナが、うん、まあ今年こういう風な形で、
うん、
ね、なったことによって、うん、もう誰もがマスクして、うん、
はいはい、
ね、手を、指を洗うようになり、
はい、
で、消毒するようになり、
うんうんうん、
で、することで、うん、普段この季節に多いインフルエンザがめちゃめちゃ減ってるって言うじゃないですか。
はいはいはい。
それと同じ効果が渡部さんによってもたらされてる部分は、あると思うんですけど、
うん
うん、まあそのデータを出しようがないんですよね。
何や、途中で。
いやいやいや、今言いながらね、僕の中ではそう思うんですよね。
捕まっていくんかな、思ったら突然手放して、
うん。データがないんですよ。データないんですけど、おそらく減ってると僕は思うんですよね。
まあ、まあその理屈上はそうやろうなっていう感じですよね。
うんうんうん、みんなちょっと、多目的っていうことに対して、過敏になってるじゃないですか、今日本人が、あれ以降。
うん、
ねえ。
そうやな、男女で入ってったぞとかね。
そうそうです。
一般予防がね。
そうです。だからね、うち娘いるから、入るときとかでも、うんうん、ねえ、そう、いや、夫婦で入るんじゃないですよっていう、
うんうん、
娘と入るんですよっていうね。
うん。
そういうアピールが必要になったりとか。
読売テレビ帰りみたいなね。
読売テレビの帰りのようにね、アピール。
ええお父ちゃんです
よ。ええお父ちゃんやで。見て。朝からテレビででも送ってるで。求めたらダメって、だから。でほんまに。
アピールして入らない
。いや、だからそうそう、そう、そういうことになってるから、うん、そういうフラチなことに使ってる人っていうのは私激減してるんじゃないかなっていう。
なるほど。
うん。
うん、
でもそれを言うてもね、
うん、
この会見でね、いや、これはデータはないんですけれども。
お前が言うな。
お前が言うな。
結果としてそうなってることはあるかもしれない。
結果的にはね、もう使う資格も失うっていうね。で、一方でこの渡部さんってね、うん、まあ、テレビの番組で語ってらっしゃったんですけど、誰もが持ってへん資格は逆に持ってるんですよ。
あ、はい、
夜間鑑定士検定3級。
夜景。
夜景ですか、
うん、
夜景鑑賞士。検定3級、
うん。
社交ダンスラテン1級。
お
日本魚検定3級。
ほうほう。
ダイエット検定2級。高校野球検定。人が持ってない資格持ってんのに、
う
ん、誰もが持ってる資格をね。
そんな風に言うためにあげたんか。
いやいやいや。その、何かこの不均衡さ、
はいはい、
ねえ、バランスの悪さっていうのを、どうしても感じずには、いられなくて、
うん
うん、もう、ケンスケスタンダードでええんちゃうかな思うんですよね、もうこれから。
あらゆる言葉出てくんな。
いや、
ケンスケ絡み
で。いや、ね、もうそうでもないですか、ほんまに。 うん、まあ嫌な人不快感持ってる人は多いと思いますよ、うん、でもだからといって、うん、ねえ、
そうやね、社会として許さんみたいな雰囲気じゃなくて嫌やか見えひん、うん、それだけの話や
ん。あ、でいいと思うんですよ、うん、それぞれが個人が拒否権を発動したらいいことであって、うん、ねえ別に、うん、ほんでまあ CM とかも出られないでしょ、うん、当然、まあ、
イメージのも
の、うん、もうだってあの会見失敗って言うけど、うん、成功ってありえないから。
まあまあ確かにそうやな。
なんやろ、その6ヶ月休んでる間に、実は日本全国のトイレを、なんか、多目的トイレ回って、掃除してましたみたいな。
それボランティア活動みたいな。
ボランティア活動、実はみたいな。今年も、あと、わずかとなりました。今年も開催することになりました。ハマグリ顧問アワード。初めてですかね。
初めてやな。
そういう似たようなことやってませんでしたか、
ね。まあ、まあ大体はやってると思う。
MVP を決めたりとか、うん、いうことは。はい、MVP とかも決めてなかったかな。
決めてなかった。一応振り返ったりはしてたっけ。
振り返ったりはしてましたかね。うん、あ、そうかそうか。いつもあの、スペース、うん、私の父を迎えて、うん、はい、一年を振り返るということはやってたかと思うんですが、うん、まあ今年はあのね、スペースも高齢者なんで、うん、
あんまり出歩かす。
あんまり出歩かす。
一回、倒れたもあるしな。
そうです、そうです。今年はね、何回か病院に行くということがね、鼻から血を流すということが正月ございまして、まあ、これは鼻毛を切った後のかさぶたが、まあ、破れたということだったんですけど、あれは正月でした。はい、はい。まあ、そういう話から始まったこの2020年なんですけれども、一、うん、年を振り返って、はい、ちょっと、ハマグリ顧問アワードというような形でちゃんともう一年貢献していただいた番組にね、方を表彰していこうじゃなくてかなと。
求めていいんですね。
求めていいんです。あなたも求めていいです。あなたもおそらくノミネートされるんじゃないかなと。
いやいやいや、とんでもございません。
で、今日はそのノミネート会議といいますか、まあ厳正なる、はい、このハマグリ顧問アワード委員会、あの二人からなる委員会なんですけれども、誰をノミネートするか、そして、作品賞ですね、最優秀作品賞、まあこれは放送会です。
はいはい、
放送会で一番良かった、会を決めていこうじゃなかろうか
な。なるほど。
で、個人の部門では、何にしましょう、主演男優賞。
主演男優賞、あなたではなく、お客さんの中でのですか？
私も含まれます。
あなた含まれますか？
当然私も含まれます。
もう、取ったも同然じゃないですか。
私は、育児に頑張り、弁護士業務に頑張り、
こんなラジオまで、
こんなラジオまで、
忙
しい時間を割いて、やっております。見て。
バイアスすごいな、これ。
聞いて。まあ、私もまあ、一候補者ですよ。でも、そこは、厳正なる。
はい
はい。
はい、
主演分けます、分けます、はい。それと。
主演男優賞。
はい。ね、そういう選ばれる対象と、うん、あとこの選考する委員としての立場を明確に自分の中で分けて。うん、
できるか、その。
できる自負があります。自分は客観的な人間である。
なるほど。
自負がございますので。はい。で、はい、主演男優賞、うん。助演男優賞。
なるほど。
で、主演女優賞。
はい。
助演女優賞。
女優賞、不安になってきたな。
女優賞は、もしかしたら漏れなく、この番組出演した女性は受賞されるんじゃなかろうかなと。はい。この位置に振り返ったら、多分数えるほどしか女性出てらっしゃらないんじゃないかなと、思うんですけれども。あ、先ほどちょっとね、話の途中で、私ももうオープニングどんな話したか覚えてないんですが、12月13日の、M 角さん絡みの番組のお話をしてなかったですよね。はいはい、なんか途中で多分、なんか自分の話になっていて。
ごめんなさい、ちょっとね、余計な絵の手を入れちゃったかもしれないですね。
うん、やっぱり自分の欲しい欲しいの方にまた行っちゃって。そうです。来週のゲストが M 角さんで、うん。で、あ、これもあれですよ。うん、来週 M 角さんがゲストで来るから、忖度して M 角さんに投票しようとか。
はいはいはい。
あ、まだご説明忘れてました。基本的にこのハマグリ顧問アワードは、リスナーの皆さん、ハマグリスナーの皆さんの投票によって決まります。
はいはい。
最優秀作品賞、主演男優賞、助演男優賞、
はい、
主演女優賞、助演女優賞。
はい。
はい。が決まりますが、ね、来週のゲストに忖度して、M 角さんに投票するとかっていうのも、していただかなくても結構ですから、
はいはい、
そこは厳正な、
はいはい。
はい。
なるほど。
皆さんが、この1年振り返っていただいて、はいはい、で、その記憶を喚起するために、私たちが今回、まあ1年振り返っていこうじゃないかと。
はいはい。
で、 また話がそれでいきましたけど、うん、そう、来週、うん、M学さんがゲストに来られる前の予習として12月13日、
はい、
日本テレビで放送されます、うん、誰も知らない明石家さんま、
はいはい、
この特番でまた、うん、M学さんがリサーチャーとして加わってらっしゃるんで、うん、ちょっとそれをご覧いただければより、
はい、
M学さんの、うん、ね、来週のゲスト会が楽しめるんじゃないかろうか。
あの話か、みたいなね。
そうなんですよ。うん、その日の収録の、うん、まあ楽屋で、さんまさんに直接本を手渡したという話になりますんで、はいはい、ぜひともそれをご覧いただいて、13日は。
はいはい。
はいはい、
より楽しめると。
より楽しめるということで、はいはい、それちょっと告知するの忘れておりました。はい、で、振り返っていきたいんですけれども、うん、1月1日元旦放送やったんですね。
そうそう。年末に撮ったやつね。
うん、そうですね、うんうん。で、タイトルコールは、長谷川淳一が、元旦や、餅で押し出す2年ぐそ、長谷川淳一のハマグリ顧問の編というタイトルコールから。
番組ジャックから。
番組ジャックから始まって、まあ、僕も冷や汗かきました。乗っ取られたんじゃなかろうかなと。
言わしとんねやろ。
言わしてません。言わしてません。自分の意思で。
ほんま。
はい。自由な意思で。
こんな顔も生きてことし
は、はい、彼はそういう行動をしてるんですけれども。うんうん、で、まあ、この長谷淳もですよ。
うんうん、
今回、ね、照江先生にカウントしていただいたら、はい、今年、私以外で最も出演回数が多かったのが、はい、
そうそう、
長谷川淳一さんやと。
絹笠張りの。
絹笠張りの。
じゃないけど、まあ、22回という。
22回連続出場。
はい、すごい。
記録。
うん。連続というか、まあね、53回、まあ54週ありますから。
私が、出てくださいって言ったら、はいはい、まあ、ほぼ、はい、断ることなく、はいはい、あ、大丈夫ですという形で。
非常に貢献心の高い方ですね。
そうですよね。
はいはい、
うん。でまあ、長谷淳はノミネートしていいんじゃないですかね。
まあ、間違いないでしょう。
ね、助演ですか主演。
あ、そっか。主演取りましたからね、一回ね。長谷川淳一のね、ハマグリ顧問の編。
ああ、まあまあ、自分のタイトルコールもメイン。はいはい。まあ、それはもう皆さんにお任せします。リスナーの皆さんに。うん、
あ、どっちに分けるか、
ね。長谷淳を主演男優賞としてノミネートするっていう、はいはい、そういう考えの方もいらっしゃるかと思いますし、
はいはいはいはい、
まあ、助演だろうという方もいらっしゃいますし、うん、あるいは最優秀朗読賞をあげたいとか、勝手に賞を作っていただいても結構です。
それもありで。
はい。それもありです。自由度の高い、ハマグリ顧問アワードですから、
はいはいはい、
もう勝手に賞を作っていただいて結構ですよ。
はいはい。
うん。
ありがたいですね、それ
は。はいはい。まあ、長谷淳は、うん、そうですね、貢献度高かったですね。
はい、
はい。はい。で、1月は、うん、そっかそっか。
あんまり情報がね、すいません。
情報が。
メモれてないんですけど。
いえいえ、でもね、これをね、ちゃんと作ってくださるのが、うん、ね、表にしていただいて、
はい、
Excel で。
Excel で。
はいはい。
今年の放送回をざっとだけ、ゲストぐらい。
事務員の方に見つかったりしなかったですか？
秘密でやってます、
ね。秘密でやってらっしゃいますか？そのね、なんか訴訟に出す、ね。その。
ちょっと電話繋がんといて言って、イヤホンでずっと聞いて
ずっと聞きながら、ちゃんと、こう、表を作っていただいて、はいはいはい、
うん。そういうことをしてましたけどね。
なるほど、うん。1月は他に何があったかなと思うと、だからそうですね、うん、さっき言ったうちの親父が正月かな。
うんうん、
うん、大晦日に、
はいはい、
うん、鼻から血出して、
うん、
救急車で運ばれる
っていうのもありました、
ね、という事件も2回ほど救急車で今年は運ばれまして、
うん、
はい、そういうことが、
なんか週刊プロレスの古いのもらったりとかね、そういうことを電車の中で、
あ、そういうのもありました、あ、それ
が、うんと災難、
あ、うん、あ、それは1月8日放送うんと災難っていう
の話だ
った、あ、去年の大晦日の話ですかね。私が実家に帰ろうと、はいはい、京阪電車で、まあ、じゃないか乗った時に、うん、まあ私は本当に、デロリアンに乗ったかなっていう錯覚を覚えたんですよね。京阪電車に乗ったにもかかわらず、これタイムトラベルしたんじゃないかなと。うんうん、なぜかというと、うん、まあ、年配の男性が、35年前の週刊プロレスを3冊手に持ってたもんですから、私は昭和の時代に、ね、だから私が小学校4年生の頃の1986年ぐらいの週刊プロレス読んでたもんですから、でも僕は4年生じゃないんですよ。おっさんなんですよ。そこにいる僕は。おっさんで。じゃあ、このおっさん誰やねんと。よーく見たら、プロレス美術館の館長やったと。いう、
それが年明けですよ。
いい話でしたね。はい。
まあそういうとこ。
館長も当然、うん、主演男優者の
。でも話題出てきた人も入んの？
そうそうそう。この出演した人だけじゃなくて、はいはい、話題出した人もそうですから、そういう意味では、ケンスケはかなりダークホース的な存在ちゃうかなと。
折々にね、四季に彩るように。そうなん
ですよ。彩るように。ピンポイントでね、登場していただいて。
そうですね。
メインで出てこない時も、まあ、中継ぎ、ね、で出てきて、ちゃんと締めて。
一回ファースト入って、もう一回登板して。
そういうこともあります、ケンスケは。はい。だからもう、ケンスケスタンダードでいいんですよ。これからの不倫は、ね、もうテレビで出ていじられて、みそぎを済ませて、終わりぐらいでね、もう休まずに。もう、あの基準で行きましょうよ。ね、本当に。かなり緩い、はいはい、まあ、まあ、緩いと言いますか、自由度の高い、はい、緩いとは言いません。
うん。
うん、厳正なる、審査をする予定なんですが、
はいはい。
はいはい、で、不倫の話で言うと、うん、1月29日放送会で、うん、でっくんが、ね、でっくんの不倫があったということですかね。
はいはい。
はいはい、
エリカさんとの。
川田エリカさん。はい、ね、映画で知り合って、うん、なんていうタイトルやったかな。
うん、
私が見た映画なんですけど、うん、デックンが二役をするんですよ。
うんうん、
デックンが、デックンが一人二役なんですけど、うん、はいはい、もう全然演じ分けられてないんですよね。
そんな批判はしてなかったの。
そんな批判してなかったですか。うん、あ、寝ても覚めてもです。寝ても覚めて。私そういう努力は欠かさないんですよ。仮に行ってね。はい、
喋るからにはね。
喋るからにはちゃんと私は予習をして、うん、寝ても覚めても見るし、
うん、
ね、金子めぐみさんの許す力も読むし、うん、はい。
読む必要あったんですか？
ないです。字がでかかったんですよ、本当に。
あ、そうなんや。
自動書ぐらいのでかさでした。ずっこけ3人組のでかさでした。
許す力。懐かしいな。
はい。もうちゃんと博士と八兵衛のでかさでした。はい。だからうん、これは別に僕が主演男優賞をアピールしてるわけじゃないですよ、うん、その。
いや、まあ。
はい。普段、見えないところでそういう努力をしてると、寝ても覚めてもね、一人二役どっちかわからん映画をずっと頑張って見てるとか、うん、そういう別にアピールではないですけれども、デックンもね、
はい、
い
ろいろありましたね。まあ、1月だけでもそういう。話ですよ。
あ、この時に長谷川くんのフレーズとして、うん、
はい、
まあ、デックンを指してですかね、うん、ゲス不倫中高の祖という、はい
はい、名言です。
名言ですね。だから長谷川くんこういうなんかピンポイントで、いい言葉を残してるん で、
はいはい、そうですね、
フレーズも送ってほしいですよね、
はいはいはい。
印象に残った、そういう言葉っていうのを、はいはい、まあ、いろいろあったかと思うんで、
うんうんうん、
これなかなか、デックンを指した、宮崎健介を指したかはちょっと定かではないんですけども、このテルエ先生のエクセルだけでは。
ちょっと僕も聞き直してないね、ちゃんと。はい。
これはちょっと、また補定版を発行していただきます
か、ね。やかましは。手間かかんで、これ。90×53 聞かなか
った。でも、ポッドキャストの、この番組のホームページどこでゲスト誰かっていうことは。
見たらわかる。
うん。でも話題まではあんまり書いてないですか。
はい。テーマぐらいね。
テーマのぐらい、
うん。
で、あとは、1月、うん、2月は基本的にハマグリボーイズが多かったんですよね。
うんうん、
なるほど。うんうん、ほんほんほんで、そうか、2月は、湯豆腐食べ比べ大会で4週ぐらい引っ張るような暴挙に出たのかなと、思うんですけれども、はいはい、だから来年は湯豆腐食べ比べ大会もないんでしょうね。
ああ、ほんまやな。
うん。私は東京オリンピックはないことよりもそちらの方が自分にとっては大きい出来事やったりしますね。
ね、天文学的なエントリー数字のね。
そうです、そうです。
おなじみの。
2020億何番かでしたね、私のエントリーナンバーが。はい。それで、
はい、
ね、奇跡的に、
はい、はい、すごい、
ね、選ばれたんですけれども、うん、まあ、ほとんど、うん、はい、一兆も食べられなかったのかな。
うん、
一丁半ってほんまにもう集大を晒しまして。
ね。初めの震え落としの部分でもアウト
です。あ、もうアウトです、アウトです。うん、僕の前に座ってた女子中学生よりも少なかったです。はい。はい、わざわざ森山塾さんと元気なカツオさんが応援に来てたんですよ。はいはい、応援に来て、でも部外者はその会場に入れへんから、窓にへばりついてたんですよ。だから私は背中を向けて、で、私のこのね、後ろで森山塾さんが窓にへばりついてて、まあ、だから僕の向かいのあの女子中学生は、気味悪かったと思いますよ。
イモリみたいな。
イモリみたいな。イモリ山塾ですよ、もう。
うまいこと言ったな。
今のフレーズもこれ、賞を狙えないですかね。イモリ山塾で。
汎用性がない、
ね。汎用性ないですよね。 あの、森山塾さんが窓にへばりつくの多分年一だでしょうから、なかなかないかと思うんですけれども。はいはい、まあそういうのがあったのが2月。うん、で、3月は、ゲストが。
コラーゲンさん。
はい。あの、コラハイが、はいはい、はい。コラーゲンハイゴーマンさんが来られて、はいはい、H1 グランプリ。
また取り逃す
という。取り逃すということですかね。はいはい、3年連続で取り逃された。っていうのが2020年3月4日放送。はいはい、あ、そうかそうか。うん、あの、堀氏の話を、はい、堀吉さんですかね、うん。話をなさったかと思うんですけれども。うん、で、でも、もちろん、あの、うんコラーゲンさんも、はいはい、H1 グランプリは取れへんかったけれども、ハマグリゴモンアワードは取る。
浮かぶせもあるかも
っていうこともあります。はいはい、これねじれ現象も。
ねじれてるわけでもない。
まあまあ見られるのがハマグリゴモンアワードですから。
初めてですけどね。う
ん、で、3月11日が竹内義和先生。
はいはい。
何の話したのかな、
あ、志らく師匠の。
あ、志らく師匠の、はい、おかみさんの、はいはい不倫事件ですかね。はい、だから、折に触れ、竹内先生は不倫に関してとか、
ね、
そういう性的なスキャンダルのコメントで、はいはい番組論説委員長としての重責を果たしてこられたんで、はいはいはい、当然、竹内義川先生も、ね、まあ、主演でしょうね、そら。
まあまあ、そうやね。
うん。
完全に主を張ってるもんね。この手の話。
この手の話では、はい、はい、いつもね、貴重な意見をね、うん、聞かせていただいてます、うん。で、まあ、竹内先生も論説委員ですけれども、うん、もうお一方、この番組の論説委員、うん、お一方じゃない、はい、何人もいらっしゃるんですけれども、はいはいはい井上章一先生、はいはい、はい、日文研のセンター長を、うん、でありながら、もう一つの顔っていうのは、この番組の論説委員、うんはい、論説副なんですよ、こっちは。はいはい、委員長はあくまで竹内先生で、はい。
ねじれ現象。
そう、ねじれ現象ですね。西文献という河合駿さんとか、なんかそういう人らが今までセンター長をやってたところのトップにいらっしゃる方が、この番組では副委員長で、委員長は竹内義和兄貴だということになるんですが、はいはい、岡村先生と登場していただいた。
はい。これが4月1日。
4月1日。もうそろそろコロナで感染者数が増えてきてっていう状況下で。
うんうん、志村さんについてお語りいただきました、
ね。そうですね。はい、志村けんさんが、ね、お亡くなりになられて、はい、その志村さんの芸人としての評価っていうのを、うんうん、まあ昔から演芸通でいらっしゃる井上先生と岡村先生の大相方が。
横軸の文化論のような形に展開する。
そうなんですよ、はい。で、私もそういう文化論的な側面もあったんで、うん、これは民放連の賞いけると、うんうん
はいはい、
踏んで出品したんですが、かすりもしなかったのがこの回ですよ。本当に。
はい。申し訳ないですけどね、お二人には。
ちょっと井上先生、うん、副論説委員長からちょっと、
い
うん、解任しようかな。
いや、偉そうなこと。
ちょっと責任取ってもらってね。
もらうだけでもありがたい。
民放連の受賞取り逃すという。
あんたのせいやで、ほとんどは。
で、これもね、やっぱりね、欲しがったのがダメだったんですよ。
ああ、ほんまや。
うん。欲しがって、はいはい、ちょっと賢に見られたいみたいなね。
はいはいはい、
ちょっと文化論的な、
うんうん
うん、テイスト含んだ回にした方がいいんじゃないのかな。うんうん、そして、井上先生のネームバリューにすがろうかな、うんうんはいはい、みたいな気持ちがなかったとは言いません。うんそういう気持ちで出品したらやっぱかすりもしないんですよね。
ありますな。
これやったら、まだ竹内先生が、うんうん、高井隆先生が、ねはいはい、緊急事態宣言下で、歌舞伎町のキャバクラでおっぱい揉んでたことに対してのコメントされた電話でね、緊急出演をされて。
はいはい、南の路上で喋ったという
。南の路上でね、
吹きすさぶ中。
吹きすさぶ中、ご自身の見解を語ってくださった。
素晴らしい。
まあ、バカらしさで言うとね、はいはい、おかしみで言うとあの回やったと思うんですよ。はい、あちらを出品した方が、うん、この番組のテイストはもしかしたら出てたんじゃないのかなと。
ね
うん、
本来のスタンスやね、あれ。
本来のスタンスはそうなんですけど、うん、ちょっと賢く思われたい。はいはいうん、っていうのが出たら、いい結果。
まあまあ、そういうことやな。
っていうことですか。で、まあでも4月1日、私的に面白かったです。やっぱ岡村先生と、井上先生とお話しすると、何か、 ね、脳みそが刺激される部分が、
ね、うん、非常に聞き応えがあった放送ですね。
ねえ、だからこの番組はやっぱりね、60代の方が支えてくださってるんですね。
うん、ああ、ほんまね、リスナーさんもね。
リスナーさんも、イモリ山塾もそうでしょ。
いや、さらっと言うね。当然のように、イモリ山塾入らそうですね。
で、出演者の、まあ、あの、岡村先生、うん、井上先生、竹内先生も。
ああ、そうやな。
ねえ。
重鎮たちが。
重鎮たちが。うん、もう幅広いですね、ゲストの。
若々しいね、皆さん、骨の50の方、ね。
そうなんですよ、うん。ああいう年の重ね方をしたいですよね。うんうん、我々ももうね、今月、照井先生もいて座、私もいて座で44になるわけですよ。うんうんうん、20年後、あんな軽やかにね、うん、ねえ、世の中のことを語ったり、うん、ねえ、で、基本的に笑いを忘れず、うん、ユーモアを忘れず、うん、はいはい、ってしてられるかってことですよね。
もう24の時こんな44と思わなかったやろ。
まあまあね。結構キープできてるやん。
恥ずかしいけどな。
恥ずかしいけど。
まあ、まんざらでも。
まあでもこれ60でも同じようなことをね。
言ってるわ。あんたは絶対言うとるわ。
言ってますかね。健介スタンダードがいいと思いますよとか。
うん、俺はもうちょっとちゃう風になっとるけどな。
ああ、弁護士会で重鎮みたいな顔を。うん、してますかね、はい、うん。でも、まあ、あの、ね、そういう見本になると言いますか、うん、背中を追いたくなる先輩がいらっしゃるっていうのは、ありがたいことかなと思うんですが。で、4月8日ですかね、うん。で、ちょうど緊急事態宣言が出るようなタイミングで、長谷川くんと。
はいはい、こっからはね、うんうん。リモートとかもちょっとずつ増えてきたかな。
そうですね。それ以降は結構そういうのがあって。うん、ただ、今年もまあね、まあ、まあ、まあコロナのね、うん、新型コロナの年やって、とね、流行語大賞でもほとんどがそれに関連するワードやったりしたと思うんですけど、うん、なんかね、まあ、番組で取り上げると、うん、すごい、うん、そのね、反論も多かったですね。
あ、そうなんや。
うん、やっぱりだから、その私は自分の、うん、まあ、立ち位置というか、うんうん、あ、それぞれがあるわけじゃないですか。
はいはい。
うん、どういう家庭環境かとか。はいはい、誰と同居してるかとか、うんうん、そういうことによって、うん、やっぱり、処し方、うん、接し方が変わってくるのが新型コロナウイルスだったと思うんで、うんうん、で、まあ自分の立ち位置に基づいて話をしたら、うん、そうじゃない人からの反論っていうのがすごい多かったのが、ま
あ、あるやろな。
印象があって、うん、だからそっから、まあ、うん、まあ慎重ならなあかんなと、うんうん、あくまでそれは僕の見解やし、ただ、そういう意見をくださる方も、うん、まあ逆の立場で言うと、やっぱり人それぞれね、
うん、
うんうん、新型コロナウイルスも怖いなと思った。その、まあ、ウイルスそのものも怖いですけれども、うんうん、やっぱり、もうね、職業とか、うん、ほんまに、その、家庭の、うん、その、ね、家族のね、ね、うん、状況とか、うん、そんなことがものすごい反映されて、うん、そこで、何かね、ズレが生じてしまって、うん、っていうのがあるのが、このウイルスやから、うん、そこが、だからね、常に自分と違う立場の人のこと配慮せなあかんし、うん、うん、その、ほんまに、もう切迫した、うん、もうこのコロナウイルスによって、その経済的に影響を受けている職業の人らが、たくさんいて、うんうん、で、そうじゃない職業の人間もいて、うんうん、ね、で、もう、全然違うわけですよ。うん、ってなった時に、うん、だからその、ね、GoToに対して、うん、まあ、ね、批判的なことは、うん、ね、テレビとかでもまあ、ね、皆さん言ったりとか、うん、まあ確かにそれもそうだろうけれども、うん、どうしても僕はその、思っちゃうんですよね。うん、そ、もう、そこが、なんというのかな、生命線の人が、うん、テレビの視聴者の中でも、うん、例えばラジオの聴取の中でもいらっしゃったりとかして、はいはいはい、だから、そういう人たちに対して、確かに経済も大事ですよ。でもね、うん、みたいな、もう、一旦、とりあえず言うとこみたいな感じで、話に入って、
はいはい、
うん、っていうのを見てたら、ああ、そう、これをね、うん、いろんな人が、うん、いろんな立場で聞いてるから、ね、なかなか難しい問題やなっていうのが、すごい思いました、ね、このリアクションを見て。うん。
うん、まあね、自分の考え言うこと自体は構わへんけどな。
まあまあ、そう、そうだと思うんですけど。
否定しなければないし、他の立場を。
あ、まあそうなんですよ。うん、だから、そこの部分が、うん、まあ、当然自分も含めてですけど、うん、っていうのをしばらくもうまた続けていかなあかんねやろ
う
な、と。
そらそ
らな。いうのがね。で、それは私の中高時代の友人である堺のおじさんが、
うん、
6月3日ですかね、
はいはい、
出てくれた時もまあ、うん、そうなんですよ、うん、でもその時もそういうリアクションもあるんですよね、
う
んうん、いや それは僕はちょっとちゃうなと思うんです。その堺のおじさんに対し、まあ、あの、うん、現場で見てる人間の現場の声を、まあまあ、否定する、
まあね、私小説というか、うん、自分の私の世界をちゃんと話してくれ
る。だから、そこに対する僕は批判はちょっと、うん、僕としては、正直カチンときました。
まあまあ。
それはね、うん、私の考えに対してっていうのは全然いいんですけど、うん、だから、そこは、そのやっぱり、今、うん、なんかこの世の中に蔓延してるのは、うん、そういう専門家に対するね、うん、その、ほんまにその現場で、
うん、
うん尽力してる人の言葉を否定したりとか、うん、あるいは検察庁法改正の話で岡口裁判が出ていただいたのが5月13日電話出演していただいて、はい、まあ長尺でいろいろ法的な解説もしていただいて、うん、分かりやすかったと思うんですけども、うん、それに関してもね、うん、間違ってるとかっていうね、来るんですよ、うん、いや私はこう思ったらいいと思うんですよ、
うん
うん、でも岡口は間違ってるとかでも来てたんですよ。でもそれは違うし、うん、うんもう25年、四半世紀裁判官をされてる人の法的見解を間違ってるとかっていうのは、それは違うと思うし。まあ、
調べて意見してはるしね、ちゃんと。
いや、当然そうですし、ねうん、ずっとそのね、ね、自分の仕事として、うん、法律家として、うん、うん、やってこられた人の言葉を、そう否定するもんでは、それはないと思うし、だからそれは私ちょっと、気になった部分が、うん、そういうことは。
いろいろあったよね。
やっぱりそうなんですよ。
この時期は。
この時期はそういうことも感じました。でもその中で、いろいろ試行錯誤して、うん、その電話で、うんうん、ね、普段出てもらえない、はいはい、スーパーサザンゴマシン選手であるとか、はいはいはい、で、竹内先生も、電話で出ていただいたりとかっていうやり方を変えたら、はい、いろいろ、表現の仕方が広がっていくなと、思ったのも、まあそういうコロナ禍ならでは、
どうやね。
だったんじゃないのかなと。
なんとか頑張ったよ、この時期は。踏みとどまったよ。
この時期はね、いろいろ試行錯誤して、ハマグリボーイズの皆さんにも協力していただいて、
うん、
ねえ、リモートでの朗読とかね。
ね
え。いろいろね、寸劇の台本を書いて、みんなで共有して。
で、いつから収録する予定、うんともすんとも言うていけへんのな。1時間も2時間もな。
ああ、そうですね。待ってもらってるにもかかわらず。
盛り上がっちゃってな、
盛り上がっちゃって、ほったらかしにするっていうような。
殴られたんかな、とか思
って。そういうこともしながら、でも待っていただいて協力があり、放送がなんとかできてたのが、この緊急事態宣言か。なのかなと思うんですけれども、うん、墨田隆平の浜栗顧問の編、令和2年12月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。